京都と世界のクロストーク。この番組は京都青年会議所のメンバーが中心となって、京都や世界、文化、お酒、食など様々な話題でクロストークする番組でございます。本日のお相手は京都青年会議所で理事をしております宇田智子と宇田敦彦でございます。本日11月30日ということで、もう明日から12月でございます。今年最後どう締めくくるかなという、そういう時期がやってまいりました。本日のゲストは現役の大学生でいらっしゃいます穂原充さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
穂原さんはですね、なんと東京大学大学院の修士1回生で、専門はロシアの都市語学ということなんですけれどもですね、穂原さんとの縁は2019年に青年会議所主催のロシアミッションというロシア人の大学生との交流事業に参加いただいて、で今回たまたまこちらの方に、関西の方に遊びに来るということでですね、ぜひラジオ出てよということで勧誘させていただきまして出ていただくことになりました。今日いろんな話をお伺いしていきたいと思っております。お願いします。
お願いします。
じゃあ、もう早速なんですけれどもですね、まず専門のところからちょっとお話を伺いたいなと思ってまして、ロシアの都市工学、さあどんなことを研究されているんでしょうか。
はい、僕はですね、今ソ連時代のモスクワ市の都市開発を研究しています。
はい、
でこのモスクワの開発にあたってはこう綿密な都市計画が練られていまして、これに沿って開発が進められました。でですね、その開発の計画がこういくつかあるんですけども、はいはい、僕の研究はこのそもそものこの計画がどういう中身のものだったのか、あるいはこのこう時期を追うごとにどう変化していったのか、
はい、
あるいは計画と現実のやっぱり乖離があるので、どこまでそれが実現されたのかとか、
はい、
あるいはこの計画を立案した政府にはどういう意図があったか、
へ
みたいな部分をですね、こう知りたいなというふうに思っておりまして、
なるほど。
でこうでその中でこの僕はとりわけその地下鉄という部分にこう注目を当てて日々研究をしている感じです。
なるほど。ロシアの地下鉄というのは、それもロシアに2019年の時は年にですね、実は5回も行かせていただいたんですけれども、地下鉄ってすごい深いところまで潜り込んでいくんですけど、なんか防空壕みたいな感じ ですごいそこからもう一つの芸術空間みたいになってるんですけどね。地下鉄すごいですよね、ロシアの地下鉄というのは。
そうですね、こうモスクワの地下鉄の場合、地下宮殿っていう異名も持ってまして、はいはい、今でもこう文化遺産として日々市民から愛される交通手段でもありますね。
そうなんですね。いやロシアってね、なかなか普段、マスコミではね、いろいろロシアの情報とか出てくるんですけれども、やっぱりどうしても、冷たいとか恐ろしいっていうイメージがあるんですけれども、その地下鉄もそうですし、すごいね、私もロシア初めて行った時サンクトペテルブルク行ったんですけれども、だからもうすごいほんまヨーロッパだし、なんか街中でも地下鉄もそうですし、なんか音楽家の方が演奏されてたりしてね、なんかすごいいい場所だなというふうに思ったことがありました。そんなロシアなんですけれども、先ほど出てきましたですね、ロシアミッションというのに今穂原さんが参加いただいたんですけれどもですね、ロシアミッションもうあれから2年
そうですね、2年経ちました ね。
今日もね、久しぶりにお会いして、もう2年ぶりだったなと思って、さっきもの思い出話に興じてたんですけれども、このロシアミッションというのは2019年の時我々参加した時にご一緒させてもらったんですけれども、これはどういうものかというと、日本人とロシア人の、両国の学生がですね、招聘事業と派遣事業と、要はロシア人の大学生が日本に来るのが1週間、そしてまた日本人の大学生がロシアに行くのが1週間という、この相互の訪問の、短期交換留学のようなものでして、将来のね、政治や経済などの分野で活躍できるような大学生を育てていこうという、そういうプログラムでして、1995年に始まってもうね、25年以上になるんですけども、いろんな思い出がありましたですね。
ありますね。
振り返り始めるとキリがないんですけど、どうでした？
そうですね、僕らの場合特にそのロシアに行った時の思い出はやっぱり強くありますね。
はい、そうですよね。いろんなね、研修もあったんですけれども、いろんな、交流事業、それからホームステイとかね、あったりもしましたし、バレエ鑑賞とかして、いろいろ大変だったですけどね、充実して、なんか思い出ありますか？
そうですね、やはり僕その都市の工学、都市工学の専門家というところで、いろいろと思い出はあるわけですけども、特にこう面白いなと思ったのは、モスクワ大学の校舎 の、はい、最上階に近いところにこういわゆる茶室があるのに僕は衝撃を受けましたですね。
モスクワ大学の校舎の中に
茶室が
ありましたね。あれね、
ありまして、確かにそこでこうロシア人の方が和服を着て我々にお茶を立ててくださるわけですね。あれはいろんな 観点で僕は驚きました。
まあ、大学の中にね茶室があるっていうこと自体もそうですし、やっぱ日本での茶室とはまた違う発見があったんです
か。独特の文脈にこう落とし込まれた茶室があってですね、でもあそこはもう完全に和の世界でもどこかロシアらしさもあるというか、これはあの工学の観点からもすごい面白いなと思って見てましたね。
掛け軸もかかっててね、あの主人公あれだからどういう意味でしたっけね、覚えてますか。
あれはそうですね、まあその世界と自分の関わり方っていう部分があって、
はい、
まあ自分も中心であるが同時にそれは世界ともつながっているという、まあ、馬の茶道のありがたい言葉がこうあってですねあのそれに通ずる言葉は実際あのソ連の世界観にもありますので、
はい、
まあ、意外 と遠く見えて近いみたいな話もあるのかなというふうに思いました。
なるほど。結構ね私も、まあ、今回ロシアに2019年の時に関わらせていただいてですね、まあ、いろんな方にロシアの話も聞いたんですけれども、やっぱ我々のその親の世代、まあ、ホバル君からしたら、もうさらにその上の世代かもしれないんですけれども、結構ロシア文学っていうのは昔は日本でも一世を風靡したこともありますし、まあ、日本の昔の文豪とかのところを見てるとですね、やっぱ結構ロシア文学に、まあ、トルストイだったりとか、あと、まあ、いろいろパッと出てこないですけど、
ドストエフスキーだとか、
そうそうとかですね、結構やっぱり日本の文学に影響を与えてたりとか、すごい昔は日本とロシアの関わりはあったのかなと思いますし、で今またこのロシアの大学で日本の茶室があってですね、まあ、日本文化を向こうでも紹介いただけてるというのはすごく嬉しいなというところがあるので、なんか決して冷たいとか恐ろしいとかイメージだけじゃなくてですね、意外にロシアの方は日本文学とか日本のことを好きだったりするんかなというふうにもまあ思ったりしましたな、しましたですね。
そうですね、
はい。まあ、まあそんな穂原さんなんですけれども、まあ、ロシアミッションを終えてですね、まあ、今もロシアの研究されているということで、まあ、何か、まあ、ロシアミッションを通してもそうですし、まあ、ロシアにいろいろ携わって、まあ、そこからですね、まあ、それを終えて何かこれから、まあ、今やってることないし、これからやってみたいことみたいな話もお伺いしたいなと思いまして、
はい、
どうですか、なんかそれを終えて感じるところとか、これからやっていきたいことはありますか。
そうですね、あの、まあ、僕の研究しかり、あるいはロシアミッションしかり、その共通するテーマとして、はい、まあ、今まで目が向けられていなかった部分に目を向けるというのがありまして、
はい、
これがどういうことかというと、
はい、
いわゆるソ連の時代だとか、
は
い、まあ、いわゆる社会主義の世界だとかっていうふ
う
に、こう今までこうなかなか目が向きにくかったところに今僕はあえて目を向けているわけですね、
はい、
でそこからこう良いものはどんどんどんどん掘り起こして、
はい、
でここちゃんと検証して、
は
い、でこう皆さんにこう知ってもらえて、ひょっとしたら多分使えるものも今の、あの日本でも使えるものがあるんじゃないかなと僕は思ってますので、まあ、そういったものを一つでもあの掘り起こして見つけられたらいいなと思います。
なるほど。まあ、ロシアといえばね、まあ、共産主義みたいなそういうイメージもあったりするんですけど、まあ、そうするとね、まあ、中国なりロシアっていうのはなんかちょっとそこがやっぱり怖いイメージにもなるんですけど、でもやっぱりその先ほど申し上げたように、まあ、文学とかでまあ共通点昔はありましたし、そういう交流がありましたし、何か参考にある部分があるんじゃないかと。どんなところでしょうね。
そうですね、まあ、一つでの僕の都市工学をやってる観点から言うと、やっぱりそのロシアの都市開発っていうのは常にこうダイナミックに進められてきた部分があるかなというふうに思います。こう草の根的にこうやるのが日本のやり方ではありますけども、一方でこうソ連あるいはロシアの場合はこうダイナミックに開発をすると、ここはあのこういかにこう住みやすいかっていうのを常にこう市民とそれから政府が考え続けて、それをこうどんどんどんどん実装していくと、この一つやり方としては面白いかなという
ふうに
思いますね。
ダイナミックという話ありましたけども、まあ、確かにねロシアもすごく、まあ、国土も広いというのはありますけれども、いろいろやることがまあダイナミックだし、もうやっぱりいろいろ、まあ、美術館もそうだし、いろんな、まあ、歴史的な構造物もあって、すごくね圧倒されるなという思いもあるんですけれども、まあ、何が参考になるかというとですね、やっぱこれから今その、まあ、コロナもありますけれども、まあ、日本もそしてまた世界も変わっていかないといけない、まあ、ニューノーマルというふうに言われたりしますけれども、何かそこで、まあ、参考になることがあるんじゃないかなというふうに思うので、なので多分穂原君もそのロシアの都市工学を、まあ、研究する中でですね、何かこれからの、まあ、日本なり世界に活かせるところがあるんじゃないかというところだと思うんですけど、まあ、ちょっとね結構ね、まあ、あのこの話は話し始めるとすごく長くなるし、すごく専門的にもなったりするんですけどね、まあ、この放送でも、まあ、資本主義という、まあ、あとまあ今共産主義、まあ、民主主義とかですね、まあ、そういう話もさせていただいてたこともあったんですけれども、まあ、これからまあどういうところに、まあ、日本も世界もなっていけばいいのかなっていうところが、まあ、難しいですけれどもね。
そうですね、 うん、こうまあ今こう成長と分配という言葉が広く認知されて新しい資本主義を目指すという話がありますけども、
はい、
やっぱりこの分配っていうのがやっぱり一つ難しいっていうのもあると、
うんうん、
資本主義の中ではこう成長をかけ方はだんだん見えてきたけども、うん、まだまだ分配は見えてないよねと。で実際ソ連もちょっと歯車がずれちゃって最後大失敗に終わっちゃったって部分もあるので、
うんうん、
まあ、なおのことこういったあの以前に分配を頑張ってやろうとした国があったってことをまずもう一回再認識して、
うん、
でそこが何が良かったか悪かったかっていうのを検証するっていう作業はやってもいいのかなと思いますし、
うん
うん、僕もそれやりたいなと、
うん、
どうぞ思いますね。
なるほど、いや面白いですね。やっぱその、まあ、日本自体がね、まあ、これからまあ人口が減少していく、そしてまた経済も必ずしもプラス成長だけでは難しい中にあって、で今までのようにその、まあ、お金市場主義っていうわけにもいかない社会になってきてると思うんですけれども、まあ、その中で、まあ、分配っていうのが、まあ、日本の中でどういうふうな形でできるのかっていうのは正直難しいところではあると思うんですけれども、やっぱそのお金じゃなくてそれ以外のところにまあ価値を持っていくようなまあ、っていう社会になっていくのかなと思いますし、
そうですね、今こう見てると日本の分配っていうのはいかにその個人に届けるかと、物を届けるかと、うん、まずはその困ってる個人を救うのが一番優先であると、
はい、
ただこれがどんどん今度は社会に分配していくという話になるわけですよね、
うんうん、
これが、まあ、言ってしまえば社会主義っていうのはそういう社会にいかに分配するかという話なので、うん、
はい、
ちょっとそこがつながってくる部分もあるのかなというふうに思います。
なるほど、了解しました。そうやってね、まあ、ロシアの都市工学とかに、まあ、研究されて、まあ、ロシアにも引き続きいろいろ携わっている、まあ、穂原さんなんですけども、まあ、これから何をしていきたいとかありますか？
そうですね、
抱負というか、
あのまず研究としては先ほどから申し上げている通り、はい、そのソ連の都市工学というのをもう一回こうしっかりと検証して、はい、まあ、いいものは掘り起こして新しく紹介できたらな、はい、良いなというふうに思ってます。でまたそのロシアミッションに参加したあの一つの背景として、まあ、僕もその日露の架け橋になる人材になりたいという部分はあったので、
はい、
ちょっとその方面でも頑張っていきたいなというふうに思ってます。
なんかやっていただけるんですか、ロシアミッションの関係で。
そうですね、今そのロシアミッションの OB 組織、あのオーバー創生会議というところがあるんですけども、そこで今立ち上げまして、今そこでですね、はい、ロシアに行きたくなる100の理由というインスタグラムのアカウントをですね、あの作らせてもらって、もうちょうどできて1年半経つんですけども、
そうなんです
か、あの日々ロシアのマニアックな情報からあの本当に面白い情報までですね、幅広く取り扱って紹介してますんで、
例えばその、まあ、先ほどの地下鉄とかそんな話題ですか。
そうですね、地下鉄の話題も扱ってました。で僕でつい最近だとちょっとなんかロシアに荷物を送ったことがあって、
はいはい、
ただその荷物がこう届かずに帰ってきちゃったんですね、
はい、
みたいなこう最新のロシアの面白話みたいな部分も載っけてますんで、
そうですか。いやロシアってね、本当にね、いやぜひやっぱ皆さん一回行っていただきたいなと思うんですけどね、やっぱその普段ニュースとかマスコミで流れてる情報っていうのは、まあ、あくまでもそれは一つの切り口だし、やっぱ実際に行ってみて分かることがあって、本当まあ風景もまあ綺麗だなと思うんですけれども、まあ、ロシア人と接する中でね、いろいろと思うこともありますし、すごいね、まあ、なんでしょうね、まあ、真面目というか、真面目なのかな、なんかやっぱ交流すると分かることがあるんですよね。
まだ掘りがいがある国かなと僕は思ってます
掘りがいがある。ぜひ皆さんもロシアに興味持っていただけたらなと思います。本日は東京大学大学院修士1回生穂原充さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。